愛する天の父なる神様、今日のペンテコステ礼拝を感謝いたします。あなたを決して孤児にはしない、一人にはしないとイエス様はそう約束してくださいました。その約束の通りに聖霊様が私たちのうちに下ってくださった、うちに住んでくださっている、この素晴らしい恵みに感謝いたします。聖霊様、あなたが今日も私たちのうちにご臨在くださって、聖書の言葉がよくわかるように導き教えてください。これからのひととき期待しお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はペンテコステ礼拝、ペンテコステの礼拝を共にお捧げしています。ペンテコステというのは別名で五旬節、まあ、50日目という意味がある言葉ですけれども、イエス様が復活されてから50日目に聖霊が信じる者たちの上に下ったという出来事が2000年前にありました。2000年前のペンテコステの日、弟子たちが集まっていると、そこに風がゴーッと吹いて、そして一人一人の頭の上に炎のような、分かれた舌のようなですね、ものが現れて、みんながいろいろな国の言葉で話し出した、そんな出来事がありました。その時から聖霊が私たちのもとに来てくださった、まあ、聖霊っていうのは三位一体の神、父なる神、子なる神、そして聖霊なる神、その聖霊なる神が私たちのうちに来てくださったということです。そこから宣教の働きが広がっていき、そして教会がどんどん生み出されていった、まあ、教会の誕生日でもあるわけです。聖霊が人々に下ったことによって、私たちは様々な恵みに預かることができました。その一つが今日ご一緒にお読みするローマ人への手紙の5章、すいません見言葉が違っていましたけれども、ローマ人への手紙の5章1節から5節まで、今日はこの箇所から私たちは聖霊の恵み、それを覚えて参りましょう。ローマ人への手紙というのは、パウロがその文字のごとくローマ人、ローマに住んでいるキリスト者に対して、記したものですけれども、今日はこの箇所から次に送っていただいて、アウトライン3つのポイント、ご一緒に覚えて参りましょう。1つ目、それは神との平和、神との平和ということです。私たちが持つべき平和は何だろうか、そのことを見てまいりましょう。そして2つ目、静かな恵みの中に、私たちが今どこに立っているのか、そのことを私たちは、その素晴らしい恵みを思い返してまいりましょう。そして最後の3つ目のポイント、それは苦難から希望へ。聖霊様が与えてくださった大いなる逆転があるのだということ、それを私たちは覚えてまいりましょう。はじめにローマ人への手紙の5章の1節、ご一緒にお読みしましょう。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。今日はローマ人への手紙の途中、まあ、5章から見ています。まあ、5章までの手紙の中でパウロがどんなことを語っているかと言いますと、信仰義人についてパウロは語っています。人は信仰によって救われるんだ、神に正しいと認められるんだ、そのことが語られている。そしてこうしてということで、今日の御言葉は始まります。パウロは信仰によって義と認められたものは、ここで神との平和を持っている、語ります。まあ、ここで言う平和というものはですね、一般的な私たちが考える平和のイメージとは少し違います。私たちが考える平和、それは今も世界にある争い、戦争、そういうものが全くないということが平和ではないんです。ここには神との平和あります。アウトラインの一つ目に挙げましたけれども、神との平和、それは神と和解するということです。 先月ペテロがイエス様のことを三度知らないと言って涙を流しながら後悔した、悔い改めた、そういう場面を見てまいりました。私たちも神様の前で自らの罪を悔い改めて、そして神様の許しを受け取って、神様との関係を修復していく、和解していく、そのことがまずは大切なんです。イエス様が山上の説教でおっしゃられました有名な言葉、平和を作るものは幸いです、平和を作るものは幸いですという言葉、それもまずは神との平和、それを築くものが幸いなのだということです。そして神との平和を持つ者が人との平和も築くことができます。もし私たちのうちに争いの心が生じたりですね、つまり誰かを恨んだり、許せない、復讐したい、そういう思いがふとふつふつと湧いてきた時も、私たちがちゃんと神様との平和を持っているならば、それを第一とするならば、その人を愛することができる、許すことができる、平和の関係を保つことができます。ここに記されているように、イエス様によって私たちは神との平和を持つことができます。イエス様が神と私たちとの間に入ってくださって、仲介者として私たちを神との平和、和解に入れてくださっています。イエス様は命を懸けた仲直りをしてくださったわけです。神であるイエス様がご自分を無にされた、仕えられた、そして死にまで渡された、そこまでしてくださったなら、私たちも人を許すことができる、人と和解することができます。3年ほど前の100万人の福音にですね、こんな記事が記されていました。100万人の福音だけではなく、日本で大きなニュースになりましたけれども、大阪の道頓堀の方でですね、カニの料理店をしておられる、経営しておられるクリスチャンの社長の武田さんという方がおられました。その方のお話です。その方が経営しておられるお店の前にはですね、すごい大きなカニの足のですね、看板がありました。名物のような看板ですね。ところがある日、その看板が朝になるとバタンと倒されて、そしてそのカニの足がポキって折れて壊れていました。破壊されていたわけですね。誰がやったのかということで、その道頓堀にあったカメラ、防犯カメラにですね、取り付けられていた映像を見たら、それが破壊された様子がしっかりと残っていた。その様子はですね、何度もワイドショーで報じられて、最初はですね、社長の武田さんも、いや、これはけしからんと、これは許せませんって、もう感情的になって語っていたそうですけれども、それを破壊してしまったですね、二人の青年、その二人の青年はコロナ禍で苦しんでいて、仕事もクビになって、酒に酔ってそれをしてしまったということだったそうですけれども、その二人が謝罪に来たそうです。そしてその二人が謝罪に来た時、武田さんはその二人を許すことにされたそうです。そして被害届を取り下げるということをされたそうですけれども、同業者ですね、同じ道頓堀にいた同業者たちやですね、また警察からもですね、いや、それは良くないと、それじゃ示しがつかない言われたそうですけれども、武田さんは、私もこれまで本当にたくさんのことを神様から許していただいたんだ、だから私も二人を許しますっておっしゃられたそうです。テレビのインタビューとかでもですね、私はクリスチャンだから彼らを許すんだ、被害届を取り下げるんだ、そう言っている映像が本当にニュースで取り上げられて大きな反響を呼んだそうです。話はそれだけで終わらずにですね、その後破壊してしまったその二人の青年がですね、その社長の姿を見て、武田さんの姿を見て、私もそんなイエス様を信じるようになりたいって教会に集うようになられたそうです。武田さんが築かれた神との平和、神との和解、その平和が人との平和も築き上げ、 周りに影響を与えていったという素晴らしいお証でした。私たちもまずは何よりも神との平和、神との和解を願ってまいりましょう。そしてそこから人との和解が生まれていく、そのことを覚えてまいりましょう。続けて2節の御言葉、これもご一緒にお読みしてまいりましょう。2節3、はい。このキリストによって私たちは恵みに導き、王に預かる望みを喜んでいます。私たちはですね、イエス様によってこの救い、そして和解、この平和にと導き入れられました。恵みに導き入れられましたありますね。恵みというのは皆さんどうでしょうか。与えられるものっていうイメージがあるかもしれないですね。神様が一方的に与えてくださる、感謝して受け取る、そういうイメージがあるかもしれませんけれども、ここでパウロはですね、恵みに導き入れられるって表現しています。恵みにもう入り込むんだってパウロは語っているわけです。この導き入れられるという言葉はですね、当時どのようにして使われていたかというと、港にですね、船が入っていく様子、また避難所に入っていく様子、そういう意味としてこの導き入れられるという言葉が使われていたそうです。イエス様によって私たちは避難所、そして静かな港、そこに入ることができるのだ。穏やかにそこで恵みを受け取ることができるのだ。そこに私たちが導き入れられています。アウトラインの二つ目に挙げました。私たちは静かな穏やかなその恵みの中に導き入れられています。毎年この時期になるとですね、私が少し頭を悩ませることがあります。それは何かというと、皆さんも少しこれは何だろうって気になっているかもしれませんけれども、玄関にですね、ツバメが巣を作るために毎年毎年やってくるんです。私もまあそこまで厳しい人ではないので、まあ、作らせてあげたいなという気持ちも少しぐらいはあるんですけれども、少しですね、やはり巣を作ってしまうと何が問題かというと、その巣を作るとその下にですね、まあ、踏んでもうすごく汚く汚してしまう。やっぱりそうすると気になる方もおられるかな。だから毎年そのツバメが来ないようにですね、玄関にロープを張ってですね、ごめんなさいということでしているんですけれども、まあ、私が毎年その作業をしているとですね、必ずピーピーピーピーツバメが集まってくるわけですね。ツバメの言うことがわからなくてよかったなと思うんですけれども、まあ、熱い視線を感じながらですね、ごめんねって言いながら、ここはツバメの教会じゃなくて翼の教会なんだって思いながら、まあ、心苦しくなってですね、まあ、不思議なことにですね、まあ、いつも不思議だなと思うのは、私が来てからその前はわかりませんけれども、一回も巣作りを私成功させたことがないんですね。許したことがないんです。もう厳しいですね。成功したことがないんですけれども、必ず毎年やってくるんです。一回成功したならその成功体験をもとにやってくるかもしれないですけれども、一回も成功したことないのに彼らは毎年毎年やってくる。まあ、よほどですね、教会の玄関がよく見ると、まあ、風にも当たらなくてですね、雨風もしのげていい場所なんじゃないかなって思うわけです。イエス様は私たちをそんな静かな恵みの場所へと導き入れてくださった。私はですね、ツバメだけはですね、ちょっと教会に来ることをちょっと歓迎できないんですけれども、まあ、今月剣道11周年を迎えたこの翼の教会にですね、いろんな方が足を運んでくださること、それは本当に喜ばしく思います。最近はですね、英会話クラスを通して子ども集会につながってきてくれた子どもたちがいます。先週もですね、英会話クラスに来ていた子供がですね、ねえねえ、ヨシー先生って、今度の子供集会いつって、来週の土曜日だよって言うとですね、ねえねえ、 今度のご飯は何って、またご飯かって思いながらですね、思いましたけれども、それほどですね、子供集会楽しみにしてくれている子がいること、本当に感謝だなと思います。またですね、最近はエリムに長いこと、どれぐらいかわかりませんけれども、お客さんとして来てくれて、また勉強とかもしていたそうですけれども、いつか教会へってスタッフが願ってくれていた若者が、ウェイクへとつながってくれています。昨日もですね、彼から今度のウェイク参加しますって、連絡が来た時本当に嬉しかったんです。そのようにエリムからつながった方がいる、若者がいる。エリムの方々の働きにも感謝しながら、きっとですね、若者たち、子供たち、この世の中で生きる時にですね、学校で強い風に吹かれることがあると思います。これは逆風だ、大変だ、そういうことがあると思います。またある時はですね、いやこんな言葉聞きたくないな、心がすごく傷つく、そういう言葉も聞くこともあるでしょう。しかし彼らにとって、この教会がですね、そんな穏やかな港になってほしいって。ここで平安のうちに神様と出会ってほしいって、そう願うのです。それは若者だけではないですね。私たちにとってもこの翼の教会が、そしてこの教会だけではなくですね、皆さんがいつもおられるところでイエス様があなたを恵みの場所へと導き入れてくださる、その恵みの場所で私たちはやがて預かる神の栄光、光り輝く栄光を待ち望むことができる、喜ぶことができます。続く3節と4節もお読みしましょう。3節と4節、2節続けてここもお読みします。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。3節に戻るとパウロはそれだけではないのだって言います。信仰によって義と認められた、それだけで本当に素晴らしい。神との平和が与えられた、本当にもうそれだけで素晴らしい。さらに恵みに導き入れられた、本当に素晴らしい。でもそれだけじゃないんだって、もっともっとあるんだってパウロは語ります。それは私たちが苦難すらも喜ぶことができるのだ。今日の御言葉が語っています。皆さんどうでしょうか？皆さんがこれまで直面してきた苦難、苦しみ、試練、そして今立ち向かっているかもしれない苦難、苦しみ。それら自体を見たときにですね、それはなんて素晴らしいんだろうって、それのみを見たらそう思えないでしょう。やっぱり苦しいんです。しかしその苦しみから生み出されるものをパウロは目を留めています。苦しみから生まれるものがあるのだ。三節ではパウロはまずその苦難から忍耐が生まれるのだ言います。この忍耐という言葉、どうしても日本語にしてしまうとですね、ただじっと耐え忍ぶようなですね、何か痛いことがあったとしても、痛い、我慢我慢我慢、もうじーっと耐え続けるようなイメージがこの忍耐という言葉にはあるかもしれません。しかし忍耐という言葉はそういう言葉ではなくてですね、もっと積極的な意味がある言葉です。もともとの言葉はですね、もっと積極的に苦難に逆に向かっていくんだ。ただ受けるのをじっと我慢しているだけじゃない。苦難に向かっていく、それを乗り越えていく、勝利していく、それがこの忍耐という言葉には含まれています。そして続く4節を見ると、その積極的な忍耐から今度は何が生み出されていくか。忍耐から生み出されるもの、それは練られた品性。練られた品性が生み出される。練られた品性というのも、これは少し難しい言葉ですけれども、これはどういう意味かというと、この言葉の意味としてですね、もう火で溶けた、ドロドロに溶けた、その金属の中から 不純なもの、余計なものが取り除かれるって、そういう意味があります。きれいにされる、そういう意味があります。これは私はですね、結構簡単にイメージができます。考えることができます。というのはですね、まさに私、会社員時代、こういうことをしていたわけですね。金属を溶かしてですね、ドロドロに溶けて、もう何百度とかですね、もうそういう熱くなった、そういうものを冷やして固めて、ものを形作るって、そういう仕事を携わっていました。ですから、その時に一番大切なことは、一番最初にドロドロに溶かした状態、その金属の状態の時に、不純なものが入っていないか、余計なものが入っていないか、ということがとても大切なんです。その時にですね、混ざってはいけない、決してこれを混ぜてはいけないというものがあるんです。しかしそれが何かの拍子で混ざってしまうと、本当に恐ろしいことが起こる。それは何かというと、その時にはわからないんです。しかし数年後、ある時金属なんですよ。金属なんですけれども、ボロボロボロって、砂のようにですね、それが崩れてしまうっていう出来事が起こります。見た目では全くわかりません。しかし中身が全く違うものが出来上がってしまいます。私たちは苦難というものを通して不要なもの、不純物、それが取り除かれて清められていきます。そして私たちは不純物のない、混ざり気のない本物へと磨かれていくのです。そしてそれらを通ることによって最後に生まれてくるものが何か五節に記されています。五節に記されているもの、それは希望です。五節ご一緒にお読みしましょう。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって生まれているからです。今日私たちがこれまで御言葉を通して見てきました。たとえ苦難があったとしても、そのことだけを見つめて、苦難だけを見つめて、ああ、もう終わりだ、苦しいって、もうこの苦難無理無理って、それで諦めてしまうのはやめましょう。その苦難に対してですね、さっきの男の子のように、一番初めに話した男の子のように、ちょっと待って、これってイエス様なんじゃない？イエス様からこのことが来てるんじゃないか。そのことに気づいて、私たちが苦難を神様の御手の中にあるものだ、私たちが気づくならば、その苦難に積極的に向き合っていくならば、私たちは忍耐を通して清められ、そして希望を持つことができます。その確かな希望は決して失望に変わることがないと、ここで約束されています。希望は失望に変わらない。なぜでしょうか。ここに確かな理由が記されています。それは聖霊の働きによるのだ。語られています。ペンテコステの日、聖霊が信じる者によって、信じる者たちに下った。その聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているから、決して失望は希望に変わることがありません。神の愛が私たちの心に注がれている、今もですね、この瞬間も注がれ続けているっていう言葉です。今もあなたにその愛が注がれている。そしてこれからもその愛は止むことなく、あなたに絶えず絶えず聖霊を通して注がれ続けています。どれほど素晴らしいことでしょうか。神様がどれほど私たちのことを愛してくださっているのか。私たちは今日も聖霊の働きによってそのことを体験することができます。そして私たちは、ああ、これほど神様から愛されているならと、希望を持つことができます。神様を見上げることができます。苦難に直面しても、そこから希望を見出されたクリスチャンの方々、皆さんのうちにもおられるでしょう。多くの方がおられます。先週も秋田先生がお話してくださっていましたけれども、星野富弘さんが先月末、 天に召されました。星野さんは体育の教師となられたわずかその2ヶ月後、24歳の時に体育の授業で頸椎を痛められ、損傷され、首から下が麻痺して動かなくなってしまった。その後、星野さんは口で筆を加えて文字を書く練習をし、絵を描く練習をし、素晴らしい詩と絵を描かれる作家になられました。その星野さんが召されたというニュースをですね、私は初めインターネットのニュースのそのトップに出てきてですね、知りました。それほど、まあ、関心があるんだなと思いながらそのニュースを見てみるとですね、そのニュースの下の方にですね、いろんな人が書いたコメントがあるわけですけれども、そういうインターネットのニュースのコメントっていうのはですね、大体、まあ、いいこと書く人もいれば、いや、そんなことないよとかってですね、悪いこと書く人も大体いるんです。しかしですね、驚くことにですね、その星野さんの記事に限って言うならば、すべての人がですね、星野さんへの感謝、そして感動に溢れたコメントで満ち溢れていました。誰一人悪く言う人はいない。ああ、星野さんの本当にその生きる姿に感動をもらいました。彼は本当に素晴らしいクリスチャンでした。という文章で溢れていました。星野さんはですね、事故が起こった当時、死ぬことも考えた。生きていても意味がないって。しかしその時の転機になった聖書の言葉が今日のローマ人への手紙の5章のこの箇所だったそうです。大きな苦難に直面した星野さん、そこから忍耐を通し希望へとつながった。希望があるのだ、この御言葉から励ましを得たそうです。星野さんの花麒麟という作品があるそうです。好きな方ご覧になられたことあるかもしれません。そこにはですね、今日の箇所に書かれている忍耐についてこのように記されています。次に送っていただいて、文字細かいですので、私の方でこの詩を読ませていただきます。動ける人が動かないでいるのには忍耐が必要だ。私のように動けないものが動けないでいるのに忍耐など必要だろうか。そう気づいたとき、私の体をギリギリに縛りつけていた忍耐という棘の生えた縄がふっとほどけたような気がした。忍耐すべきことに忍耐すること、そしてそれを乗り越えたときにですね、ふっとその自分を縛りつけていたものがほどけるような、その先に輝く希望が見えてくるような、そんな姿が記されています。その忍耐に正しく向き合ったとき、それが希望へとつながっていきます。それは聖霊の働きによって、ペンテコステによって与えられたその聖霊によって、神の愛が私たちのうちに注がれているからこそ希望を見出すことができます。私たちは今日神との平和を持って参りましょう。私たちは今日静かな恵みへと導き入れられています。それはイエス様の働きによって私たちはそのように導かれています。そして今日はペンテコステ礼拝、私たちは聖霊の働きによって、私たちの前にたとえどんな苦難がこれまであったとしても、今あったとしても、これからあったとしても、必ず聖霊様があなたを助け、あなたに神の愛を注ぎ続けてくださいます。希望へと導いてくださいます。私たちはそのことを信じて感謝して歩んでまいりましょう。黙祷の時をもってまいります。ピアノを弾いていただきながら、今日の御言葉、ペンテコステ礼拝、聖霊様を通して与えられたその素晴らしい恵みを思い返してまいりましょう。 私たちは今日ペンテコステの礼拝を共にお捧げしています。2000年前のペンテコステの日、信じる者たちの上に聖霊が下った。その時から人々は変えられました。それまでは人々の抑圧を恐れ、家の中に鍵をかけて閉じこもっていたそのような者たちの上に聖霊が下ったことにより、大胆に外に出ていき、他の国々へと出ていき、そこから多くの教会が生み出されていきました。この福島第一聖書バプテスト教会も宣教開始から76年、そしてこの翼の教会も11周年を迎えています。聖霊によってこの教会が建てられ支えられここまで来ました。そして私たちは今日聖霊の数多くの働き、その働きの中の一つを共に見てまいりました。私たちが今直面している困難、苦しみ、苦難、それは何でしょうか。2000年前この手紙を受け取ったローマ人たち、その者たちはまさに命を懸けた苦難、迫害による苦難が目の前にありました。私たちが今向き合っている苦難は何でしょうか。その苦難に私たちががっかりして落ち込んで、苦難だけを見てそこで終わるのではなく、パウロはそこに希望を見出しました。苦難を忍耐すること、それはただじっと耐えることではない、主を見上げその苦難を見ること、向き合っていくこと、そしてそこから練られた品性が生み出されていくこと、その苦難を通し私たちにこの心の内にある取り除かなければいけない思い、不純な思い、それらが取り除かれていきます。そして私たちが清められていく中で希望へとつながっていきます。苦難から希望へ、その道の中で、その道のりの中で聖霊が私たちを励ましてくださいます。私たちのうちに力がなくても、落ち込んで涙のうちに崩れ落ちたとしても、聖霊が今日も今この時もあなたに神の愛をあふれるごとく与えてくださっています。私たちは思うんです。これほど私たちが愛されたのならば、神との平和のうちに入れられた、恵みの中に入れられた、これほど素晴らしい愛を持って私たちが愛されているのであれば、必ずこれは希望へとつながると私たちは信じることができます。Thank you. が私たちが現実を見てがっかりするのではなくて、主を見上げて、その愛を受けて希望を見出していくことができますように。今ご一緒に心を合わせ、声を合わせ、お祈りしたいと思います。このペンテコステの日、聖霊様、感謝しつつ、心にお迎えしつつ、私たちのうちに住んでくださるその聖霊様を歓迎し、喜んでまいりましょう。また私たちは今日、神との平和が与えられていることを感謝しました。そして今、人との平和も求めてまいりましょう。周りの人との平和、今許せない思いがあるならば、神との平和を与えられた私たちが、その平和の使者として平和を周りに伝えるものとなってまいりましょう。愛する兄弟姉妹のためにお祈りしましょう。今病のうちにある方々、今苦難の中にある方々、どうかその方々に神様の助けがありますように、御手が伸ばされますように、その手を握りしめ、希望へとつながっていくように。私たちは希望を告白し、お祈りしてまいりましょう。また続けて OMF の宣教師、またマリさんの働きを覚えて、マリさんはもう少しで日本の滞在を終えられます。3人の働き人たち、その豊かな働きを覚えて、祝福を覚えてお祈りしましょう。また私たちが気になること、覚えるべきこと、神の平和と同時に私たちが覚えなければいけない平和、日本のために、世界のために、私たちが手を挙げて祈ってまいりましょう。それではご一緒に、声に出せる方は声に出して祈りの時を持ってまいりましょう。ピアノを大きく弾いていただきます。ご一緒にこれからのひととき、祈る時を持ってまいりましょう。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。今日のペンテコステ礼拝、素晴らしいあなたの愛と恵みを感謝いたします。父なる神よ、あなたが御子を通し与えてくださったその平和を感謝いたします。そして神よ、あなたは私たちをその静かな港へと、恵みへと導いてくださっていることを覚え、感謝いたします。その働きのために、子であるイエス様、あなたが私たちのためにそれらの働きをしてくださったことを感謝いたします。神様、今愛する兄弟姉妹を覚えてください。試みの中にある方々、苦難の中にある方々を覚えてください。主の敬語姉妹、昼間の場所、息子姉妹、万歳兄弟、佐藤姉妹、弟子の兄弟のお父様、スーザン姉妹、河合姉妹、高井姉妹、坂井美奈子姉妹、藤原姉妹、宮城姉妹、岡本姉妹、宮崎姉妹、北姉妹、森姉妹、宮城姉妹、また愛の実が与えられている長井緑姉妹のため、またマリアの家に入居しておられる方、施設に入居しておられる方、ご家族を亡くされた方々に主からの慰めがあるように覚えてお祈りしましょう。世界の平和、イスラエルに、またウクライナに、あなたの平和がありますように。人々が神との平和を築き、人との平和を築いていくことができますように、お願いいたします。エリムの働きを祝福してください。3人の宣教師の働きを祝福してください。アン ンドリューの大祭を祝福してください。さまざまなレルスモールグループを祝福してください。あの主を感謝いたします。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。ペンテコステ礼拝の今日この日、聖霊様の豊かな働きを覚えて感謝し礼拝捧げることができたこの素晴らしい恵みに感謝いたします。主よ、あなたが私たちとの間に神との平和を与えてくださっていること、私たちがそれを持つことができるその素晴らしい恵みに感謝いたします。また私たちが人生の中で大嵐に遭うような中でも、あなたはいつも静かな港のようにその恵みへと導き入れてくださっていることを覚え感謝いたします。私たちは今日この場所でそれぞれのところであなたの恵みのうちに入り憩いを得たいと願っています。その恵みのうちにあなたの輝くご栄光を見させてください。主よ、また私たちがペンテコステ礼拝のこの日、聖霊様の働きに感謝し、苦難があっても必ずそれは希望へと変えられるのだ、そのことを今日覚えることができ感謝いたします。私たちががっかりしないで、下ばかり見ないで主を見上げて、そこから希望をいただいていくことができますようにお導きください。私たちが落ち込んでしまうとき、元気をなくしてしまうとき、聖霊様を通して神の愛が一人一人心に豊かに注がれますようによろしくお願いいたします。また今共に祈りました愛する兄弟姉妹を、そのお一人一人をあなたが覚えてくださいますように、インターネットを通し礼拝を捧げておられる方々、 DVD を通し後から礼拝を捧げているお一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますようによろしくお願いいたします。聖霊様の豊かな働き、ご臨在に感謝いたします。愛するによってお祈りいたします。アーメン。